本語の SBS です。
本日のゲストはメルボルン在住で日本茶を販売されておりますミルズ・マドカさんです。マドカさんはチャーハウスというウェブショップを経営されて、マーケットやフェスティバル等でお茶を販売されていらっしゃいます。そんなマドカさんに日本茶の魅力ですとか日本茶にまつわるお話をお聞きしました。どうぞ。最近は何て言うんだろう、日本茶がブームで、
はい、
メルボルンでもね、
はい、
急須で入れてねお茶を楽しむっていうようなのだけじゃなくて、カフェ文化の影響でね日本茶ラテとか、はい、ほうじ茶ラテまで、今ね、
はい、
出現してて、
ええ、
なんかバリスタならず、チャリスタが日本にはいらっしゃるみたいなんですけど、
チャリスタさんいらっしゃいますね、はい、
どうですか、マドカさん会ったことあります？そういう方のところ
に。チャリスタさんね、お会いしたいんですけども、去年日本に帰った時にそのチャリスタさんのいらっしゃる東京茶寮さん、三軒茶屋にあるんですけども出向いて行ったんですが、定休日でお会いすることができずちょっとお会いすることができなかったんですよね。はい、チャリスタさんは急須で入れるよりはどちらかって言ったらこうハンドドリップで、こういうなんて言うんでしょう、こうノズルの長いっていうんですかね、ああいったこう長いこうケトルを使って、こう回しながら入れる、
本当フィルターコーヒーを入れるみたいな感じですよね。
はい、
結構なんて言うんだろう、ビジュアルエフェクトありますよね。
そうですね、
はい、見ててほうって思いますもんね。
はい、もう旗から見たらほぼバリスタさんがコーヒー入れてる感じですかね、ハンドドリップの、まあ、ちょっとおしゃれなエプロンとかして、
それで出てくるものはお茶っていう面白い。へえ。なんかでも昔のねそういう難しいイメージのお茶からモダンなこう流れっていうか、
そうですね、
いいですよね。
そうですね、
マドカさんはどうして日本茶をオーストラリアで販売しようと思われたんですか？
以前日本に住んでいたことがあるというオーストラリア人の友達から、どこで日本茶買ってるっていうふうに聞かれまして、私実は日本茶を買ったことがなかったんですけど、
メルボルンに来てから、
いやいやそうですね、日本でもなんですが、いただき物
ありますね、お歳暮とか ねもらいますよ ね確かに。
でまたうちの親戚にですね、お茶関係の仕事をしているものがおりまして、で多分いつも美味しいお茶うちにあったんですよね。でまあそんなのもあって私は実は買ったことがなかったんですよ。でメルボルンに来た時にそんなことを言われまして、で私もそこですぐ答えられなかったんです、どこに売ってるっていうのが。でまあアジアングロッサリーにあるよねみたいな感じで返信したところ、そうじゃなくて日本で売ってるような、日本のお茶屋さんで売ってるようなちゃんとしたお茶でできれば人に送れるやつがいいっていうふうに言われたんですよね。でじゃあ私が次日本からお茶を送ってもらうときにあなたの分も送ってもらうよ、それが始まりだったんですけど。
そこからどうやってビジネスにつながったんですか？
初めはそうやって王子のお友達に、お取り寄せのお手伝いをしていたんですけども、子供の学校のお母さんたちとなんか話をしている時に、まどか美味しい抹茶って手に入るって言われて、で緑茶じゃなくて抹茶って言っても抹茶がいい。で彼女はその私がちょっと緑茶とかお取り寄せしているのを知っていたので、その時にじゃあちょっと抹茶をこう取り寄せてみたんですね。それでだんだん私も勉強しながらっていう感じだったんですけども、彼女も含めましてほぼオーストラリアの方を中心に私それから試飲会を行ったんです。どれが美味しいって、まあブラインドテストですけど。
どうですか、好みって皆さんやっぱ違います？
違います、違いますけどだんだんこう分かってきますね。まあ、オーストラリアの方はだいたいこう甘めの抹茶が好きかなっていうのが分かってきて。
抹茶って産地あるんですか？その日本のこの辺で作られた抹茶っていうのは甘いとか、ちょっとこっちの方に行くとねすっきりしたものとか、そういうのってあります？
あ、はい、ですね、だいたい私の感じなんですけども九州のお茶は甘いものが多いですね。
あ、なるほど。
関東の方とかそういった方が好むような抹茶は 静岡のものが多かったりとか、うん、京都の宇治の抹茶よく聞きますよね、
うん、聞きますね、うん、
一番バランスが取れてるんじゃないかなと思いますね。
あ、はい、なるほど。
であとは愛知県の西尾市、
へえ、
実は日本で一番あの流通している抹茶は西尾の抹茶って言われてるんですけども、あまり表に出てこない感じなんですよね。その名前が西尾の抹茶は表現するとしたら私は花があるんじゃないかなって思います。
うーん、
パッとこう飲んだ時にお口で中で広がる感じっていうんですかね。
うーん、なるほど。うん、なんかオーストラリアでもお茶栽培されてんですかね。
ええ、ああ、栽培されてますよ。私が、お茶のエキスポの時にお会いした王子のお茶農家さんの方がいらっしゃって、ウェスタンオーストラリアでしたね。
あ、
はい、ワイナリーの方で、確かマーガレットリバーの近くだったと思うんですけど。
なんか暑そうですよね。
暑そうですよね。
うん、日本茶栽培にね、適してるのかなって、暑くて乾燥してそうなイメージがありますよね。
そうですよね。でもマーガレットリバーはおそらく若干そのパースよりかは涼しいんじゃないかなって思うんですけど。でなんで日本茶というかあの緑茶を作ってるのっていう話を聞いたら、なんかその自分たち の, その住んでるところのクライメート、あの気候が合ってるっていうふうに言われて、かなりの金額を投資されて自分たちでその緑茶を作ってらっしゃるんです。で日本から機械とかも購入して技術指導を受けたっていうのはおっしゃってました。
はあ、じゃあオーストラリア式緑茶が出回ってはいるんですね。そんなに、ね、
そうです
ね、メジャーではないとしても。
そうですね。まだ、そのマーガレットリバーのあたりではお茶を飲む人は少ない。それでプロモートでそのメルボルンの T エキスポに出展されてたそうなんですけどね。
ほう、はい、面白いですね。
面白いです。
まどかさんご自身でも、はい、販売する製品を作られていらっしゃる。
そうですね、私は、うん、あの自分で作ったりはしないんですけども、日本のお茶屋さんで、とても信用している茶師の方がいらっしゃいまして、で、まあ、彼女にブレンドをお願いして、でオリジナルで販売してます。
うーん、お茶の産地ってどこになるんですか。
何箇所かあるんですけど、
ええ、
でそのブレンドティーを作っていただいてる方は愛知県の西尾です。
ああ、なるほど、
はい、で実はですね、その抹茶の買い付けに愛知県西尾に行った時にですね、どんなお茶が好きですかって聞かれた時に、あの、ああ玄米茶が好きなんですよっていう話をしたら、パッて入れてくれたんですけど、その玄米茶が今まで飲んだあの玄米茶と全く違うレベルで美味しかったんです。それで、これってどういう玄米茶なんですかってそこで聞いて、そしたら、いや、あのうちの玄米茶ですけども、あのスペシャルでブレンドで何十年も茶師として働いている方にブレンドしてもらってるんですよって話を聞いて、でその方たまたまいらっしゃったんですよ。
あ、その場 に,
その場に、
ほう、
ちょっとお話しさせてくださいなんてなって、でちょっとその場でその方とちょっとお話をして、これ何が入ってるんですかっていうふうに聞いたんですけども、さらっと教えてくれたんですけど、その比率、それは絶対あの言えません
と内緒
だしてそ、ま、彼女が30年かけてあの
そこに行き着いたんですもんね。
そうだと思うんですよ。
そうですよね。
そりゃそうだよと思って。
どこが違いました。私も玄米茶って結構、ね、インスタントのやつで買ったりして飲むんですけど、はい
はい、深みがあり甘みがあり、でロースト感もすごく強く、
香ばしい
ですね。香ばしいですね。でこ の, あの玄米の甘みは何なんでしょうねっていうふうに聞いたところ、でもまずもち米を使っていた。
へえ、
そうなんです。お米からこだわっているそうなんです。それであとは茎、あの刈金とか白織っていうんですけども、まあ、茎もちょっと入っているんですよ。
へえ、
茎茶ってどんな味がするって言ったら、あの、まあ、若干ちょっと玉露に似ているところがあって、ちょっと旨味が強いんですよね。で凝縮された旨味も出つつ甘みもあり、 で、まあ煎茶も入っているのです
っきりですよね、飲みやすい感じですよね、
うん、そうなんですよ。
へえ。
抹茶の買い付けに行ったんですけど、なんかそっちがメインになっちゃったこれはちょっとあの紹介したいな、いろんな人にと思いまして、もうその場ですぐ何キロか、じゃあこれお願いしますってオーダーを入れて、
こっちに持って帰って、ね、オーストラリアに持って帰ってきた、
はい、あのお茶の何がすごいっていうかは、どんな温度で入れても美味しいんですよ。
あ、へえ、そうなんですか。
そうなんですよ。
熱湯でもぬるいお水でも、
そう、
冷水でも、
そうですね。
へえ、
そうなんです。あの玄米茶って普通高温で入れるんですけど、だいたい95度、90から95度で入れるんですね。ほうじ茶とかのロースト系はだいたい高温なんですよ。で、その温度で入れるとロースト感が強く出ます。それで、まあ一般的な、緑茶、煎茶なんかの温度70前後なんですけど、それで入れると今度煎茶の味が強く、抹茶の味も強く出ますね。それで私はよく夏の間は水出しするんですけども、水出しすると途端に甘くなるんですよ。
あ、へえ。
それで、茎、
う
まみがガーッと出てきます。
だ
からどの温度で入れても美味しいし、間違いがない。苦くなっちゃったってことがあまりないお茶ですね。
なるほど。
一番入れやすいんじゃないかなと思います。
いいですね。でもね、一つのその商品でいろんな飲み方が楽しめるっていうのも。
そうなんですよ。これは何でしょう、私が勝手に言ってるだけで、本当はもしかしたらそのブレンドされてる方に
怒られる。
でも一応私はその水出しをするときは彼女の許可を取りました。
あ、なるほど。
ちょっと水出ししようと思うんですけど、どう思います？
リスペクトね。
いや、いいんじゃないですかなんておっしゃってくれて、よかったんですけど。
すっごい高いお茶って飲んだことあります？
すごい高いお茶飲んだことありますよ。それはですね、玉露でしたね。
あ、なるほど。はい、そうかそうか。
はい、玉露でした。あとはお茶会で使うような高級なお抹茶、両方美味しかったですけど、自分でそれを毎日飲もうとは思わないですね。
あ、毎日飲むようなお茶ではない感じ。
そうですね。入れるのがちょっと大変ですよね。
あ、そうなんですか。
はい、あの繊細なお茶なので温度にとても左右されます。でまたちょっとじっくりめに出すんですけども、それよりはもうちゃちゃってこう飲めるような感じの緑茶とか玄米茶の方が現代人の生活のリズムには合ってるんじゃないかなと思いますね。はい、
手頃ですもんね。だってケトルつけて、ポンってつけて、
そうですよね、
沸いたら戻ってきてね。
あの私は日本茶のハードルを低くしたいと思ってるんですよ。あのここの人に向けて日本茶の本を見ると、例えばあの適温ですとか入れ方ですとかいろんなこと書いてありますよね。あれでちょっとこう難しいかもって思われちゃったらダメなんじゃないかなと思うんです。そこで、ああ、まあちょっと10度ぐらい違っても全然美味しいよ、まあ、とりあえずそこから入ってみてっていうのが私のお茶です。
ありがとうございます、
はい、
いいですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。